皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、鵠沼あずまやに集う文士たち、鵠沼文士村の世界です。鵠沼は明治20年頃から別荘地開発が始まり、保養地にもなりました。多くの文学者が空居したり、あずまやに滞在して執筆したり交流しました。そのあずまやを中心とした鵠沼文士村の世界を覗いてみませんか？講師はフェリス女学院大学名誉教授の宮坂悟さんです。今週は第6回、芥川龍之介作品と鵠沼2、歯車の世界、幻覚三宝、鵠沼雑記をお送りします。
前回は芥川作品の天気簿蜃気楼を取り上げました。今回は鵠沼あずまや時代に着想した幻覚三宝と鵠沼にも想起されるもう一つの絶筆、歯車についてお話ししたいと思います。では幻覚三宝に入ります。幻覚三宝には直接には鵠沼もあずまやも出てきませんが、着想されたのは鵠沼あずまや時代でした。書簡等を食ってみるとこの痕跡が伺われます。あらすじは次の通りです。画家として多少知られていた堀越幻覚は肺結核のため幻覚三宝の離れに暮らしています。妻おとりも 7,8 年前から腰抜けになり、茶の間の隣に床についています。他に娘のお鈴と夫の重吉とその長男竹雄、看護婦の河野、女中のお松が住んでいました。ある日幻覚の目かけで、かつてこの家の女中だったおよしが二人の間の子文太郎を連れてやってきます。その日から幻覚三宝は重苦しい空気が立ち込め、河野一人がこの騒ぎを冷ややかに傍観しています。幻覚は衰弱していき、およしの去った後恐ろしい孤独を感じ、また自分の生徒も向かい合わざるを得ませんでした。幻覚は自殺を決意するが、不自由の体ではそれもままなりません。一週間後、彼は息を引き取ります。火葬場からの帰り、馬車の中で重吉のいとこはリープクネヒトを険しい顔をして読んでいます。芥川は大正15年11月頃から新年号作に取り組んでいることが書簡などから伺います。その一つが中央公論稿、幻覚三宝です。12月3日には、僕は暗淡たる小説を書いている。なかなかできない。12、3枚書いてへたばってしまった。冬眠、その他のことはほとんど考えない。4日には、僕のはろくなものはできそうもありません。少なくとも、陰鬱なものしか書けぬことは事実であります。などと、幻覚三宝執筆に苦しんでいます。結局脱稿できず、2月号への延期を中央公論社に申し入れています。 19日に心配していた友人たちに、中央公論は前後だけできて中間できず、とうとう2月に出すことに相なり、中央公論はとうとう出来上がらなかったと新年号掲載を断念したことを書き送っています。そして幻覚三宝執筆は年を超えましたが、新年早々義兄一家の事件です。その対応で心を悩ませながら、生真面目な芥川はそんな中でも分析を果たし、1月19日田畑の自宅でようやく脱稿します。そんな事情で幻覚三宝は昭和2年中央公論の新年号に1と2、2月号に1、2を再録して全てが掲載されました。幻覚三宝は次のように開かれます。それはこじんまりと出来上がった奥ゆかしい門構えの家だった。もっともこの会話にはこういう家も珍しくはなかったが、幻覚三宝の楽屋、塀越しに見える庭木などはどの家よりも数奇を凝らしていた。この家の主人堀越幻覚は画家としても多少知られていた。しかし資産を作ったのは御務員の特許を受けたためだった、あるいは御務員の特許を受けてから辞書の売買をしたためだった。幻覚三宝、幻覚というのは何だろう。たまたまこの家の前を通りかかった髪の毛の長い画学生は、細長い絵の具箱を小脇にしたまま、同じ金ボタンの制服を着たもう一人の画学生にこう言ったりした。なんだかな、まさか幻覚というシャレでもあるまい。彼ら二人とも笑いながら気軽にこの家の前を通っていった。そして幻覚三宝は次のように閉じられます。彼らは釜に封印をした後、通気汚い馬車に乗って火葬場の門を出ようとした。すると意外におよしが一人レンガ塀の前に佇んだまま彼らの馬車に黙礼していた。重吉はちょっと狼狽し、彼の棒を上げようとした。しかし彼らを乗せた馬車はその時にはもう傾きながらポプラの枯れた道を走っていた。あれですね、うん、俺たちの来た時もあそこにいたかしら。さあこじきばかりいたように思いますがね。あの女この先どうするのでしょう。重吉は一本の敷島に火をつけ、できるだけ冷淡に返事をした。さあどういうことになるか。彼のいとこは黙っていたが、彼の想像は上総の海岸の漁師町を描いていた。それからその漁師町に住まなければならぬおよし親子も。彼は急に険しい顔をし、いつか差し始めた日の光の中にもう一度リープクネヒトを読み始めた。幻覚三宝は幻覚三宝の外に視点がある一と最終章6にラッピングされています。すなわち1と6以外は幻覚三宝は幻覚三宝内の出来事です。この2つの章に身体を伴って登場するのは若者の画学生といとこです。幻覚の終末を描くことで誰もが与えられる絶対孤独のありさまを読み取ることが可能ならば、1と6に登場する知識人とも思われる若者たちに託されたものは何でしょう。1と6に若者たちを書き込むことで幻覚三宝から新時代という次世代の時間の中に次第に忘れられ、ついには歴史からも消えていく平凡な人間の人生の壮絶な姿が読み取ります。芥川のこの頃の日常を思い起こせば幻覚三宝の世界の凄まじさもまた理解できます。幻覚は目覚めることのない死を望んでいながら、作者はあえて回避させています。そこに人の生涯への敬意が伺えます。人生の現実を凝視し、そこに通底するいかんともしがたい人の絶対孤独のありさまが描かれているように思います。幻覚三宝に絶筆の意識が関わっていたとするならば、芥川のうちに 人間が受け入れざるを得ない性の冷然なる原風景を凝視する視線が感じられます。不甲斐ない一生は幻覚一人の特化したものとは書かれていません。平凡な人間の人生にもメッセージが放たれていると思います。歯車の世界に入りましょう。歯車は自殺の年、昭和2年3月下旬から4月初旬にかけ執筆・脱稿された作品です。一ノ美が生前歯車の代で昭和2年6月の大調和に発表されますが、2以下は1を含めて遺稿として自殺後の10月文藝春秋に発表されました。あらすじは次の通りです。僕は避暑地から知人の結婚披露宴のため帝国ホテルに向かいます。途中視野には絶えず回っている半透明の歯車が見える。その晩ホテルで義兄の歴史の電話を受けます。ここ1年恐怖や不安を与える現象をたびたび経験していたが、その朝も起こる罪のため落ちた地獄を感じ、神を我を罰しため怒りたもうことなかれ、おそらくは我滅びんという祈祷が口から漏れます。僕は老キリスト者を訪ねます。しかし悪魔は信じられても神を信じることができない。ホテルから家に戻り、しばらくしたある日、僕が死んでしまいそうな気がしたと妻が緊迫した様子で飛び込んできた。一生で一番恐ろしい経験だった。誰か僕の寝ているうちにそっと締め殺してくれるものはないか。実は現代歯車になるまでに、ソドムの夜、東京の夜、夜、歯車という解題のいきさつがあります。さらに最終章6飛行機の脱行日と第1回の平松マスコとの心中未遂事件が重なります。その意味では絶筆になり損なった絶筆です。歯車執筆時、鵠沼から田端に戻り、帝国ホテルを仕事場にしていました。歯車は次のように始まります。僕は知り人の結婚式に連なるためにカバン一つを下げたまま、東海道のある停車場へ、その奥の避暑地から自動車を飛ばしていた。自動車の走る道の両側は大抵松ばかり茂っていた。上り列車に間に合うかどうか、かなり怪しいものに違いなかった。自動車にはちょうど僕の他にある理髪店の主人も乗り合わせていた。東海道線のある停車場が藤沢で、その奥のある避暑地は鵠沼であることは容易に想像できます。そして最終章の飛行機は次のように書き出されています。僕は東海道線のある停車場からその奥の避暑地へ自動車を飛ばした。運転手はなぜかこの寒さに古いレインコートをかけていた。僕はこの暗号を不気味に思い、努めて彼を見ないように窓の外へ目をやることにした。すると低い松の生えた向こうに、おそらくは古い街道に葬式が一列通るのを見つけた。白張りの提灯や流灯はその中に加わっていないらしかった。が金銀の造花の蓮は静かに腰の前後に揺らいで、冒頭の東海道のある停車場へその奥の避暑地から自動車を飛ばしたと、最終章の東海道線のある停車場からその奥のある避暑地へ自動車を飛ばしたの項には反復の手法を使っていることがわかります。歯車の場合は動きがあり、逆走させているのは実に見事です。芥川文学の映像的描写はこの作品で役所としています。こんな見事に出来上がった例はなかなか見ることができません。歯車は次のように閉じられています。そこへ誰かはしご段を慌ただしく登ってきたかと思うと、すぐにまたバタバタと駆け下りていった。僕はその誰かの妻だったことを知り、驚いて体を起こすが早いか、ちょうどはしご段の前にある薄暗い茶の間へ顔を出した。すると妻は突っ伏したまま息切れをこらえていると見え、絶えず肩を震わしていた。 どうした？いえ、どうもしないのです。妻はやっと顔をもたげ、無理に微笑して話し続けた。どうもしたわけではないのですけれどもね。ただなんだかお父さんが死んでしまいそうな気がしたものですから。それは僕の一生の中でも最も恐ろしい経験だった。僕はもうこの先を書き続ける力を持っていない。こういう気持ちの中で生きているのは何とも言われない苦痛である。誰か僕の眠っているうちにそっと締め殺してくれるものはないか。この状況について鵠沼での二度目の転居の頃の経験として、文は次のように回想しています。田畑の家と違って静かな日々でありました。そんな静かな日々でありましたため、鵠沼の6飛行機のような出来事が起こったような気もします。主人の健康状態も悪く、日々注意をしておりましたので、主人が死ぬような妙の悪い予感なども起こったのだと思います。鵠沼祭りの場面には鵠沼滞在中の実際の経験が使われていたのです。ただ恐ろしい経験は実際義兄の歴史の前だったのですが、時系列的に言えば作品では順序が逆になっていることがわかります。ここにも詩と真実の使い分け、すなわち芥川の構築性を読み取ることができます。詩的経験を詩小説風に入れたように見えますが、その実したたかな構想性を張り巡らすと言ってよいでしょう。誤解を恐れずに言えば、この手法は芥川を尊敬している太宰の文学に大きな影響を与えたと考えています。鵠沼の評価は発表当時から実に読んで面白くないという評価がある一方、概して好評でした。芥川君の全作品中最も一品だと考える。彼の作中第一、生涯の最大傑作、すべての作に比べて断然いいと高く評価されています。最近では村上春樹も高い評価を与えています。いずれにせよ、鵠沼は現代日本文学の先駆け、先勝になったことは間違いありません。鵠沼の現代のソドムの夜は晩年の芥川を考えるとき重要なキーワードです。鵠沼時代と重なる大正15年は芥川龍之介が死と生に揺れた時期であったことは前回述べました。3月5日、室賀文武から依頼していた聖書が届き、霊状を書き、今三条の水君のところを読みました。何度も今まで読んだところですが、今まで気づかなかった意味を感じましたなどと記しています。が4月15日には尾花隆一の下宿を訪ねて自殺の決意を告げています。その1週間後の22日、芥川は文と安志を連れて鵠沼東屋にやってきたのです。繰り返しになりますが、鵠沼時代は生と死に揺れながら苦悩の真っ只中にありました。鵠沼の釈放はドストエフスキー文学を想起させる壮絶な世界が展開しています。僕はある老人と光と闇の問答をしています。僕はなぜ神を光を信じないのかというある老人の問いに、光のない闇の存在をもって答えます。すなわち光のない闇とはソドム夜でもあります。下線部のみ言い読みます。ある東風の強い夜、それは僕には良い印だった。僕は地下室を抜けて往来へである老人を訪ねることにした。彼はある製紙会社の屋根裏にたった一人小遣いをしながら、祈祷や読書に精進していた。信者になる気はありませんか？もし僕でもなれるものなら。何も難しいことはないのです。ただ神を信じ、神の子のキリストを信じ、キリストの行った奇跡を信じさえすれば、悪魔を信じることはできますがね。では、 なぜ神を信じないのです。もし影を信じるならば、光も信じずにはいられないでしょう。しかし、光のない闇もあるでしょう。人生は地獄よりも地獄的であると認識し、自らの滅亡を信じて疑わない自分を発見していきます。ある老人は、物が文武がモデルになっていることは容易に想像がつきます。物がは実父の経営していた公僕社時代、霊祭の芥川龍之介の世話もしました。しばらく空白がありましたが、一向時代に再開して、終生家へ来る人たちのうちでも善良な人と全幅の信頼を置いていました。歯車の世界を支えている苦悩が公家沼時代の彼の苦悩でもあったことは否定できません。次回は東屋の芥川龍之介をめぐる人々と、東屋後の芥川龍之介についてお話ししましょう。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、公家沼あずまやに集う文士たち、公家沼文士村の世界、全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回、芥川龍之介作品と公家沼2、歯車の世界、幻覚三宝、公家沼雑記をお送りしました。次回は第7回、東屋の芥川龍之介をめぐる人々と、東屋後の芥川龍之介をお送りします。この講座のテキストは、受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は、藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、公家沼東屋に集う文士たち、公家沼文士村の世界をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として、受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年10月7日土曜日、午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階。定員は30名。応募締め切りは9月25日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、 市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせいたします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。